今朝の話を聞いて、信じる方は天国の VIP 席、要人席を無料で確保できるという話をさせていただきます。国家的に重要な人物、要人を VIP とか VIP と言っています。英語の Very Important Person の頭文字、アクロニムで VIP と言っています。でそういう人たちは、例えば飛行機であればファーストクラスに乗ります。成田空港でしたら、ファーストクラスのチェックインカウンターというのは一般のカウンターと別なところにあるそうです。大理石で囲まれた美しい部屋で、待ち時間なしにチェックインできる、荷物を預けてチケットをもらえる。でその後は一般のお客様には入れないファーストクラス専用のラウンジに案内されます。出発まで美味しいものを食べながら過ごすことができます。食べ物あまりにも多いので、種類が多いので飛行機に乗る前にお腹いっぱいにならないように注意しなければなりません。でこのラウンジにはシャワーまでありますので、順番空いてればシャワーにも入る、浴びることができます。で次に飛行機に乗ったら乗ったで、素敵な椅子が待っています。水平に傾けてベッドにもできる席に座ります。まずキンキンに冷えたシャンパンが出てきます。おかわりもできます。飛行機での食事といえば、プラスチックの容器に入っているというのが定番ですけれども、ファーストクラスの場合は食事は陶磁器に盛られていて、またシャンパンやワインを飲むときにはクリスタルのグラスに注いでもらえるという別格なんです。食事をするときの食事は松茸とかキャビアとか秋田牛とかが出てくるそうです。夜食にはサンマの塩焼きまで頼める。でお願いすれば皇帝ナポレオンとかダイアナ妃が好んでいたというジャスミンとミントのハーブティーまで出てくると。そして最後にお目覚め後の朝食は京都吉兆のタイ茶漬けが出てくるという至れり尽くせりのフライトです。 ANA 全日空でもし東京ニューヨーク間往復されるのであれば12時間半片道かかるということですけれども、エコノミーであれば全く同じ飛行機で10万円で往復できるところを、ファーストクラスならこれ1月15日出発で調べたんですけれども230万ぐらいかかるそうです。 でも時間が経つのも忘れる、あの窮屈な席に座っていなくて済むという夢心地は保証されている、そういう移動手段です。で私たちがどうしてもファーストクラスを味わってみたい、死ぬ前に味わってみたいともし思われるのでしたら、飛行機ではないんですけれども安く乗れるファーストクラスがあって JR 東日本の はやぶさですね、グランクラスに乗られると普通席との差額が1万円未満ということで、同じファーストクラスの席に座って食事も出てきてアルコールも飲めるということになっています。でまた VIP といえば大金が投じられる自動車四輪レース F1 レースでの席が、特別席がまたあります。私たちであれば屋根もあって、レース後の表彰式まで見られるというメインスタンドの席にもし座れればもうそれで十分ですけれども、 VIP の方々はパドッククラブという特別席に陣取ります。でそこはですね、マシンを調整するピットの真上にだいたいあって、高級なフランス料理を席について食べながらレースを観戦できるようになっています。それで特別パスがありますので、レースが始まる前に調整中のマシーン、ピットに入ってですね、調整中のマシーンに こう触れるところまで行ける、そんな風になっています。でドライバーとの交流の時間もあるようです。こういう席はスポンサーの関係者とか高級ホテル、クレジットカード会社の上級顧客のために用意されているということです。で実は天国と言いますと、そういうその天国という空間は VIP と庶民の関係と同じように、一般の人には決して入れない高根の花であるということを実は聖書は教えていると私は思っています。天国、神の国というのは日本人の常識とは異なっていて、一部の特別な方々 VIP だけが入れる、そういう特別な空間であると聖書は語っていると思っています。ですからそこは頑張って働いてたくさんのお金を積んで入れるようなところでは実はありません。親からたくさんの遺産を相続して100億円とか1兆円とか払えばいけるのかと思いきや、決して入ることのできない特別な空間がそこにある、死後の世界にある、我々の住んでいるこの世界の外側にあるんだとイエス様は教えてくださっています。でなぜその天国がそれほど入りにくい場所なのかというと、2週間前にもお話ししたように、私たち全てのものが汚れていて天国に入るに値する人物ではないからである。全ての人が罪深く腹黒くて誰一人として天国に入る資格がないからだと聖書は私たちに教えています。ローマ書3章10節以降に書いてあります。で、それは私たちが誘惑に負けて自分を甘やかして、せっかく神様からいただいたエネルギーや人間関係やお金、時間というものを本来の目的に用いることがなく、的外れなことに往々にして浪費してしまうからです。発散と下り坂の法則というふうに申し上げました。正しいことをするには集中力がいります。正しいことをするには集中力が必要です。しかし私たちに働く発散と下り坂の法則によって注意が散漫になり、集中力は減退してしまい、結局的を外してしまうというのが私たちの差がです。試験前であれば勉強しなければならないのに、急に小説や漫画を読みたくなって読んでしまう、いつも通りスマホをいじってしまうということが起こります。仕事で締め切りが迫っているのに、やめておけばいいのにディズニーランドに行こうという友達の誘いに乗ってしまったり、お酒を飲んで夜を明かしたりしてしまうことがあります。そして人間関係で言えば他人の悪口を言ったり、約束を破ったり、他人の秘密を漏らしてしまったり、相手を許すことができずに神に任せず自分で復讐をしてしまうということがたびたび起こります。そして お決まりのコースとしては、2000年前十字架で死なれた救い主イエスを無視して自分の救い主だなどと考えようともしない、どれも誘惑に勝てず他人との関係、また救い主との関係を損なう行為です。でこのように私たちは的外れなことをして神様が嫌がること、つまり罪を犯してしまったので、3章23節にある通り神の栄誉に預かることができず、もっと言えば罪のない方々 VIP だけが入れる天国への切符、入場券をみすみす失ってしまったというわけなのです。私たち人類のあらゆる問題課題というのは、集中力を失った結果、人が神に対して罪を犯して神の栄誉、愛、 祝福をもらえなくなったところから私たちの問題、課題のすべてが出発しています。そしてしまいには命までも失い、永遠にさまよい、永遠に神の怒りを買うものになってしまったのです。でこの問題の根っこを解決するために登場したのが救い主イエス・キリストです。天地創造の神はその一人子を生きたまま十字架にかけることで、処刑させることで、人間の怒りに対する、あ、人間の罪に対する怒りをこうなだめる生贄とされました。この一人子を通して、その十字架の血によって救いの技を完成されました。この罪を償う働きというのは2000年前パレスチナ、今のイスラエルの都である、憲法上の都であるエルサレムで全うされ、完成されたのです。私たちの人間の側の努力とは裏腹に、罪を償う働きというのは神様の側で、その一方的な犠牲と配慮によって成し遂げられてしまいました。イエス様が十字架で流された血は、なんと神様を満足させたのです。あくまでも正義を貫こうとする神様のを満足させ、それによって私たちは命を得ることができるようになったのです。完璧な清さ、完璧な正しさを求める神様の思いを満足させたのは、私たちの努力ではなく、私たちの行いではなく、御子キリストの十字架の血、命の犠牲であったのです。でその結果何が起こったのかというと、この十字架の血を信じ、救い主イエスに上手に甘えるものは、どんなに腹黒い人物であろうとも、悪霊サタンが訴える法廷で裁判長から無罪の宣告をされる、罪に許されるということが起こるのです。イエス様に甘えつつ、同時に自分でもイエス様に対して真実を貫こうと志した者は無罪放免、借金帳消し、そういう祝福に預かることができるようになったのです。罪のない方々、いわば VIP だけが入れる天国への切符をこうして受け取ることができるようになったのです。キリスト教の逆転勝利の法則がここに見えてきます。私たちの努力や業績とは無関係に、イエス様の御声を聞いて、その招きに素直に応ずるだけで、永遠の命、天国行きの切符をもらうことができる、そういう不思議な世界が教会という窓を通して天国に開かれているのです。で私たちはすでにイエス様を信じた者がほとんどですけれども、最初は分かっていました。自分たちは取るに足りない罪人、実はどうしようもない人間だなんだということは最初は分かっていたんですけれども、神様からの命と愛をもらって祝福された人生を歩むようになってから、そのことを時にコロッと忘れてしまうことがあります。最初は私たち自分たちが単にイエス様に甘えて、それによっていいものをもらったに過ぎないということが分かっていました。私たちは最初から神の子であったわけではなくて、イエス様を信じて養子縁組されることによって神の子になったということが分かっていました。自分たちは汚れていて腹黒く、できることといえば悔い改めて神を賛美することだけだということは最初は分かって いました。しかし今は時に自分がいいことをしたから、自分が優れていたから神の国に入れるんだ、天国の VIP 席をもらったんだと勘違いしてしまうことがあります。私たちは神様の栄光栄誉を受けるようになって、人生は豊かになり、素敵な結婚相手と祝福された結婚生活を時に送り、また家族にも恵まれ、長寿を満喫するようにまでなりました。そして、しかしそれで祝福のあまりに原点を忘れてしまうということがあります。使徒パウロは3章27節で、それが神の恵みに過ぎなかったということを記しています。では人の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれました。人の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれました。私たちは神様の前で、また人の前で誇るべきことが何もない、肩の力抜いていいということを教えてくれています。私たちの間には良い仕事を得て素晴らしい業績を残された方がいらっしゃいます。私たちの間には良い教育を受けることで他人の羨むような人生を歩んでこられたという方もいらっしゃいます。良い方と結婚し素晴らしい家族に恵まれた方がいらっしゃいます。親からのたくさんの財産や事業を相続して社会的立場をももらって、その地域の名士として活躍する方もいらっしゃいます。由緒正しい家柄に生まれて幅広い教養を身につけて世間から尊敬されている方もいらっしゃいます。人の羨むような家屋に住んで高級な車に乗って人生を謳歌する方もいらっしゃいます。しかしこれらすべてが実は神様からいただいた賜物だということに改めて気づかされます。それはそれぞれが神様からいただいた使命、人生の目的を成し遂げるために神様が特別に備えてくださったものです。自分たちが優れているからとか正しいからという理由で神様がくださったものではないのです。人の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれました。もし私たちがこういう神様からもらったものにフォーカス焦点を当ててそれを誇りに思ってしまうのであれば、時に私たちそういうことがありますけれども、そうなってしまうと私たちはイエス様から受けた教え、戒め、御言葉を守りきることができなくなってしまいます。世の光、地の塩としての働きを十分にこなせないものになってしまいます。なぜかというと、それは神様からいただいたものを偶像にして誤ったところにフォーカスを当ててしまっているからです。もしそれとは反対に、命と愛との与え主であるイエス・キリストに焦点を当てる、フォーカスを当てることができるのであれば、私たちは正しい生き方をすることができます。この救い主に集中することができれば、その方の教えを守り約束を握り続けることができるからです。イエス様に焦点を当てる人、その方はこの方の光を、救い主の光を暗闇、この世の暗闇で輝かす人です。イエス様にフォーカスを与える方、その方は腐りかけたこの世の中にあってイエス様の魅力と正しさを取り戻す生き方ができる人物です。神様からもらったものにではなく、イエス様ご自身に焦点を当て直す、それはそのイエス様の教え、御言葉に従う生き方をする方です。 現代の教会がなかなか流行らないじゃないか、おかしいじゃないかと言われることがありますけれども、なぜそれが起こるのか、突き詰めて一つの理由を求めるのであれば、それは私たちがイエス様に焦点を当てずに、焦点がボケた生き方をしているから、御言葉を守りきることができないで、気に入ったところだけつまみ食いしているからというのがその理由だと思います。今日は3つを学びました。人は皆罪を犯して神の栄光を受け取れなくなった。2つ目、罪を償う生贄となったイエス様の血は神を満足させ人の罪を見逃させる。3つ目、人は神の前で何も誇るものがない。以上の話を聞いて、救い主イエス様に甘えて自らもイエス様に対して真実を貫こうと心に決めた方は、天国の VIP を無料で確保した方々です。ニューヨークへのファーストクラスのフライトなら220万円払えば乗ることができます。誰でも乗れます。 F1 自動車レースのパドッククラブであればなんとか、スポンサーに掛け合って、なんとか頑張ってさらに70万円を払えばそこに席を確保することができます。しかし天国の VIP 席はお金では買うことができません。救い主が十字架で流された血を、その効用を自分のものにすることによってのみその席を確保することができます。それは自分の汚れを認め、罪を悔い改め、その救い主イエス様に甘えるということから可能になります。イエス様に甘え、イエス様に対して忠実を果たそうと、忠誠を誓おうと志すのであれば、イエス様の血の力が自分に及んで天国の VIP 席が確保できる。キリスト教の逆転勝利が起こるのです。このようにして全てのものは神から出て神によって保たれ神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。先週日曜日、そして月曜日とクリスマスの礼拝を経て、今もこうしてイエス様の誕生を祝う時を過ごしています。イエス様の受肉によってイエス様が生贄となる道が開かれました。そしてその十字架の血と復活の奇跡の技によってイエス様に甘えるものは天国の VIP 席をただでもらえるのです。私たちはあなたに信仰を告白します。この方以外に私たちの人生はありえません。自分勝手な思いで歩んできた人生がどれほど虚しかったことでしょうか。今ひとたびイエス様にフォーカスを当て、これからの1年間を歩もうと決意をしますので、どうぞ来年1年間もあなたの祝福と命と愛の中で歩むことができますように、私たちの犠牲を通して周りの方々を生かし命を与える、そんな役割を果たすことができますように。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。